もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。前半は12月定例会のお知らせ、後半は厚生常任委員会の視察報告です。前半は横手市議会広報校長委員会佐藤正弘議員にお話を伺います。正弘議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは定例会の日程を教えてください。
はい、12月定例会の会期は11月28日から12月14日までの17日間となっています。次に議場で行われる本会議の日程をお知らせします。開会日の11月28日月曜日は市長の所信説明と条例の改正や補正予算などの議案の提案説明が行われます。12月5日から7日までの3日間は議員による一般質問が、最終日の12月14日には各委員長報告の後議案の採決が行われる予定となっています。以上が議場で行われる本会議の日程ですが、このほか会期中には各常任委員会、予算特別委員会などの委員会審査も行われる予定となっています。
一般質問は12月5日からとのことですが、一般質問をする議員はもう決まってるんですか？
はい、一般質問をする議員は11月30日の11時まで議長に届け出ることになっていますので、今のところまだ確定していませんが、今12月定例議会は新年度予算の編成方針が示されますので、多くの議員により市の課題などに関する姿勢を正していきたいと思っています。
先日議案説明会が行われたようですが、今回特に注目する議案はありますか？
はい、学校統合で廃校となった旧金沢中学校校舎を企業に貸し付ける議案が提案される予定で、議会の議決を求められています。
旧金沢中学校企業に貸すですか？どんな内容なのか詳しく教えてください。
はい、市長側では空き校舎施設の利活用を図るため、廃校となった旧金沢中学校の空き校舎の利活用について公募を実施したところ、民間企業から利用したい旨の申し込みがあったようです。その後市で定めたルールに基づき審査を行い、校舎建物については無償で、土地については減額により貸し付けする事業者を選定したとのことです。地方自治法では市の財産を貸し付けするなどするときは議会の議決が必要と定めていますので、今回議会に提案しようとしているものです。
小中学校は市の財産に分類されるんですね。地方自治法では市の財産を貸し付けたりするときに議会での議決が必要ということなんですね。ではどんなことに注目して審議するのか教えてください。
はい、今回、議会としてはこの、申し込みのあった業者の選定が適切であったのかどうか、またその事業内容全般を含め近隣住民との合意形成はできているのかなどといった視点から判断していくこととなると思います。
なるほど、注目していきたい案件ですね。また今回の補正予算案の中にも私たち市民の生活に関わりが深い予算が含まれていると思うんですが、主な内容についても教えてください。
はい、今回補正予算案の中で市民の皆さんにとって特に関わりのあるものについてですが、市では市民サービスの向上を図るため証明書とコンビニ交付サービスの導入を進めていくようです。こ これは休日や夜間など市役所が空いていない日であっても最寄りのコンビニエンスストアで住民票や印鑑登録証明など7種類の書類を取得できるようにしようとするものとのことです。今回の補正予算には来年10月のサービス開始するための契約にかかる債務負担行為が計上されています。
なんだか今わからない言葉が出てきました。債務負担ってどういう意味なんですか？
債務負担行為、これは簡単に言うと導入の完了と支払いは来年度以降だけれども工事の発注や導入のための契約は今年度中にやっておくといったものが債務負担行為です。発注や契約には予算の裏付けが必要ということになるわけです。
あ、なるほど。支払いは来年度以降だけれども導入のための契約は今年度中にやっておくといったものがの債務負担なんですね。
そうなんです。はい、まあ、ちょっと難しい言葉ですけれども、まあ、あの行政用語ですね。はい、このほか民生費や農林水産業費などを含む一般会計補正予算案と特別会計病院事業会計の補正予算案が提案される予定となっています。
今回は市民の方から出された請願や陳情も審議されるんですか？
はい、11月29日の午後5時まで議会に提出された請願陳情は議会運営委員会で取り扱いについて協議し必要のあるものは今12月定例会で審議することになっています。
わかりました。それでは最後に正弘議員から一言メッセージをお願いします。
はい、議場で開催される本会議はどなたでも傍聴することができますのでぜひ傍聴においでください。もう一度本会議の予定を繰り返しますが11月28日月曜日には市長の所信説明や議案の提案説明12月5日月曜日から7日水曜日までの3日間は議員による一般質問最終日の12月14日水曜日は各委員長報告や議案の採決などの予定となっています。一般質問の日程は人数によって変更することもありますがホームページをご確認の上どうぞ生の議会をぜひ傍聴においでください。また広報分科会では12月定例会の報告となる議会だよりの編集作業にも取り組んでいきます。年明けの1月15日に発行予定ですのでこちらの方もどうか楽しみにお待ちください。
はい、新年の議会だよりも期待しています。前半は12月定例会のお知らせでした。お話を伺ったのは横手市議会広報校長委員会佐藤正弘議員でした。ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半です。後半は厚生常任委員会の視察報告について、横手市議会では他の自治体で取り組まれている先進事例について調査・研究する行政視察を行っています。お話を伺うのは横手市議会厚生常任委員会委員長の土田百合子議員です。土田議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、厚生常任委員会で視察に行ってきたそうですが、どちらへ行かれたんですか？
はい、10月の17日から3日間の日程で福井県越前市の児童養護施設一葉、石川県金沢市の市や金沢、石川県加賀市の高齢者お達者プランと議会提案の地域医療を守る条例などについて視察してまいりました。
この視察の目的はどんなことだったんですか？
全国に先駆けている3カ所のそれぞれの精神事例の取り組みをこれからの投資の課題に生かすことを目的として視察してまいりました。
ではそれぞれ視察の内容を伺ってまいります。
最初に児童養護施設一陽に行かせていただきました。さまざまな理由で親元で暮らせない小中学生40人の子どもたちが住む施設でございます。平成23年に全国に先駆けて各ユニットに独立した玄関やリビング、キッチン、個室、浴室、トイレなどがあり、6人から8人の子どもたちが一緒に生活しております。施設を建て替える前は40人が集団生活だったそうです。食事は40人が一緒に食堂で食べたり、入浴も6、7人が一緒に入っていたりしました。体育館はあっても一人になれる場所はない状況にありました。小規模化を図ることで子どもたちが社会に出たときに普通の家庭で体験できること、例えば料理をしたり友達を呼んで遊んだり、我が家を感じられるように工夫されておりました。
そして2日目は石川県金沢市のシェア金沢に行かれたそうですが、どのようなところなんですか？
はい、シェア金沢は東京ドームよりやや小さい約1100坪の敷地内に児童施設、サービス付き高齢者向けの住宅、高齢者デイサービス事業所などのさまざまな福祉関連の施設などがございました。そこに学生向け住宅も混在して、高齢者や障害者、学生などおよそ70人が一緒に暮らす多世代共生タウンとなっております。敷地内にはクリーニング店やレストラン、天然温泉、キッチンスタジオ、ライブハウス、ドッグラン、アルパカ牧場など動物と触れ合うこともできます。特徴として高齢者が元気なうちに希望の地域に移り住み、その地域で健康で楽しい生活を送ることを目的に全国から入所されている方がおりました。大変静かで暮らしやすそうなところでございました。
では3日目なんですが、加賀市役所を訪れたそうなんですが、そこでは何を視察されたんでしょうか？
はい、加賀市の高齢者お達者プランや議会提案の地域医療を守る条例などについて視察してまいりました。加賀市は人口6万9000人で、高齢化率は 32%、 団塊世代が75歳となる2025年を目指し、たとえ病気になっても介護が必要になっても住み慣れた町で暮らし続けるための加賀市地域包括ケアシステムの町づくりが進められております。お達者プランの基本理念の中には、本人のしたいことを支援する仕組みづくりや地域での支え合いの体制づくり、地域で安心して生活できる体制づくりが明確に見える形で進められておりました。また議会提案で地域医療を守る条例を制定し、地域医療が持続的に機能するために具体的に市民、医療機関、市が取り組むことが明確に示されていることも先進的な取り組みだと感じてまいりました。
3日間の日程でそれぞれいろんなところでさまざまな視察をなさったようなんですが、ゆり子議員が特に興味深かったことや感想をお聞かせください。
はい、一陽の児童養護施設の視察から、私たちの普通の生活がこれまでの児童養護施設の中にはなかったことを改めて感じました。また当市においても高齢者が増え、全国的にも医師や看護師不足といった課題があります。加賀市の地域医療を守る条例のように、地域の医療水準を持続させる取り組みが大事だと感じております。
最後に、今回行った視察をどのように生かしていきたいとお考えか教えてください。
厚生常任委員会では、当市の児童養護施設の子どもたちの環境について関心を持ち調査し、児童養護施設の小規模化を推進できるようにしていきたいと強く感じてまいりました。また誰もが人生の最終章に本当に生きてきてよかったと感謝できる包括ケアシステムの構築に向けて力を注いでまいりたいと思いました。
後半は厚生常任委員会の視察報告についてお届けしました。お話は横手市議会厚生常任委員会委員長土田百合子議員でした。百合子議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は12月定例会のお知らせと厚生常任委員会の視察報告をテーマにお送りしました。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。